私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の皆が常しえまでも褒めたたえられていきますように。2026年新しい年がすでに始まりました。またこのように年が明けますと、すがすがしい明るい気持ちになると思います。この思いを持ちながら、新たな年の歩みをキリストに心を向けながら共に進んでまいりましょう。確かに2026年もこれからどうなるか分かりません。神のみぞを知るだけ。まあ、ですから私たちもただ救い主イエスキリストを仰ぎ見ながら、いや、キリストにあって憐れみ深い父なる神様はこの年も必ず私に良き報いを与えてくださる、良い導きを与えてくださると、この方により頼む思いを、また望みを持って神と共に新たな年を歩まさせていただきましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。過ぎ去りし2025年キリストの御体なるこの集まりにおいて、あなたはキリストを通して御言葉を語ってくださり、先立つものを備えてくださり、導かれる方々を与えてくださり、あなたの御業を見させていただいたことをありがとうございます。すべて私たちの思いを超えた憐れみ深い神様、あなたが御心のままにあなたご自身を表してくださったことを信じ、ありがとうございます。この新たな年もキリストにあって、また御霊の力と助けにあって、神様、あなたはこのキリストの御体なるこの群れにおきまして、あなたの奇しき御業を見させてくださることを信じ、ありがとうございます。どうかあなたが訪れてくださることを、表してくださるあなたの御業を心から待ち望み、喜びを持ってあなたに祈り、歩んでいくその歩みを私たち一人一人のうちにあなたが与え続けてくださいますようにお願いいたします。あなたに会っていつも喜びを受けさせてくださり、望みが、神は必ず良き報いを私においてもこの群れにおいても与えてくださるとの思いを持ちながら前へと進んでいくことができますように憐れんでください。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それではこちらの週報の裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。はじめに今日の旧約聖書、先ほど読んでいただいたエレミア書ですけれども、24章7節にはこうありました。 私が主であることを知る心を彼らに与える。これは父なる神様が預言者エレミアを通して選びの民に語られた言葉でありますが、この御言葉は今も生きている。変わらずに父なる神様は、ただ十字架のゆえに選びの民としてくださった、神の子としてくださった私たち一人一人にも同じ御言葉を今日語ってくださり、誠の心を神を神であるということを知り、この方を信じる心を憐れみのうちに与えてくださいます。同じエレミア31章の33節にはこうあります。私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。これも私たち一人一人に神様が今日も語っておられる御言葉ではないでしょうか。エレミアを通して語られた私の律法、これは神が私たちに命じてくださること、これが良いことであり神が喜ばれることであるということ、また神ご意志の御心を指し示してくださる言葉でもあります。このことから次のところを見ていきましょう。父なる神様の御心を知ることも、神様が命じてくださる御言葉を心に刻み、それに従っていくことも、決して人の力にはよりません。ただ御業を起こしてくださる神の導きと憐れみによってあなたのうちにも開かれていくこと、頑張りではこれただ憐れみであります。だから私たちは求めて御心を知り、言葉を心に留めさせていただきましょう。だからこそ罪の米印のところ、あなたの心に生きて働かれる神の御業を待ち望んでいただきたい。今年も神は私たちのうちに働いてくださる。続いて本日の使徒書ですが、第一ペトロの一章22節にはこうありました。真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになった。今日はこの真理という言葉を心に留めていきましょう。真理、いつどんな時も揺るぐことがない土台であり、正しさであり、生き方であり、それは人のうちではありません、世の中でもありません。私は道であり真理でありとおっしゃる救い主イエスがあなたに与えた救いと命、その御言葉のうちにいつも示され与えられていくものです。矢印のところ、私は道であり真理であると語られるキリストが私たちの前に備えてくださる道は、よみがえり、また天の御国へと至っていく最も素晴らしき道となっていきます。私たちは今日共に神様の御言葉に聞き、この方の御声を心に留めようとしています。この御体なる教会で今御言葉に触れることができるのも、ただ父なる神様の憐れみによることです。神様は今日も私たち一人一人の命を支えてくださり、その体と心を守ってくださり、時を与え礼拝へと向かう道を見えざる御手を持って開いてくださいました。 それだけではありません。先ほど読み出しました預言者エレミアの言葉にもあったように、神を知ること、この方が我が神である、この方は真知理に値するより頼むべきお方であるということを知り、受け取ることができるのも神様の憐れみによる。御言葉を悟り、また祈る力も思いも神様からいただく授かりものであります。私たちは今日も受けるために、憐れみに預かるために集められて、それはこの年も同じです。決して変わりません。受けていくために、憐れみにとどまるために、いや一人ではないということ、いや必ず神様は道を開いてくださることを信じるために、今日招かれている、これは素晴らしいことです。その恵みに選ばれている、その望みを今日も私たちの心の糧としてまいりましょう。そうだ、今日の御言葉、前をご覧いただきまして、第一ペテロの1章の23節、このところを皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれた。まあ、これは私たち一人一人も語られている神様の生ける御言葉です。まあ、聖書の御言葉にあった生きた言葉というのは、ただ言葉として終わるのではなく、その言葉を聞いて信じる者に神様が触れてくださる、御業を表してくださる、働いてくださる、そういった生ける言葉です。23節にも朽ちない種という言葉がありましたが、その種が、まあ、すでに私たちの命にもまかれ、神はその御言葉により頼むあなたを生まれ変わらさせていただいた。もう私たちは変わっているんですと、今日の御言葉を通して改めて心に留めていきたいわけですが、しかし次の疑いというか、なぜが出てきます。問いのところ、新たに生まれた人、私たち一人一人は一体何が違うんですか。どこが変えられたんですか。何をもってそれを知るんでしょうか。まあ、その答えの一つとして次のところ、厳しさと怒りをもって背く者に近づく神が、キリストを通して新しくされた私たち一人一人には、厳しさと怒りではなく、どこまでも恵み深きお方として向き合ってくださるのです。ここで覚えていただきた、神様ご一心が変えてくださった、新しい道を備えてくださったということです。だから私たち何も変わってないではなく、神様とあなたとの交わりは変えられたわけです。そこに立っていきたいわけです。ですから次の米印のところ、どこまでも恵み深き方として近づいてくださるのであれば、もっと心からさらに厚かましく神の憐れみを求めていこうではありませんか。で、25節にもこうありました。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。すべてのものは変わっていく、揺り動かされていく、儚く散っていくもの、しかし神の言葉は変わらない、何があっても。そして父なる神様がキリストを通して語られるその御言葉、その御言葉が語る神の救いも決して揺るぐことがありません。あなたの救いは何があっても変わらないのです。変わることがない御言葉を通して示されているから、また御言葉を信じる私たちの命も救われているものとして、常しえに神様が支え続けてくださるのです。これこそ生きた言葉です。 信じる者に神様は働き、命を支え、よみがえりへと、天の御国へと神は導いてくださるのです。この素晴らしき訪れを、喜びをすでに私たちはいただいている、この喜びを新たな年も持ち続けていきましょう。今日の使徒書、ペトロの手紙第一、一章の23節にこう書かれていました。あなた方は、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたと。この言葉は今日も、キリストを信じる私たち一人一人にも語られている神の生きた御言葉です。そして御言葉の通り、すでにたとえ私たちがこの言葉を信じていないかどうかにかかわらず、神の側では変えてくださった、すでにあなたも新たに生まれ変わっているのだと。心にそういった思いがなかったとしても、もう変わっているんだと、新しくなったんだと、それをキリストを通して受け入れなさいと神様は招き命じてくださる。まあ、けれどもどうでしょうか。まあ、御言葉によってあなたも新しくされたと聞いても、一体どこが変わっているんだと、何が新しくなったんだと。いや、言葉としてはそれはいい言葉かもしれませんけれども、私にはその言葉の訪れはいつ来るんですかと、こう嘆きたくなるかもしれません。それでは一体どこが変わって、何が新しくなったんでしょうか。まあ、それは私たちの側にあるものではなく、むしろ先ほども少し触れましたが、父なる神様の方があなたを見る目とその心をキリストにあって変えてくださり、またキリストにあって新たな救いの道を私たちの前に備えてくださっている。これは決して変わることがない。それを受け入れた者は、この御言葉の通りに新たに神の憐れみを持って進んでいくことができる。じゃあ私たちも進んでいきましょう。かつてはどうでしょうか。キリストが来られる前、神様が選びの民を除いて、ほとんどの人たち、多くの方々にどう望んで来られたのか、何を携えて来てくださったのか、それは怒りであり、裁き、災い、滅び、闇であった。それが十字架を通して神様変えてくださったんです。厳しさでなく救いを、罰ではなく憐れみを、滅びではなく命よみがえりへと、神様の方が変えてくださったんです。そして神の清き御霊なる聖霊も、新たな救いの道として、また新たな生き方を助ける助け主としてあなたに与えられている。またこの聖霊を通して私たちは御言葉を悟ることができます。また聖霊を通して心からの祈りを捧げることも導かれています。すでに備えはすべて私たちの前に整えられているのです。第一ペテロの一章二十三節の言葉にもありました。すでに私たちも朽ちない種、神の生きた言葉によって新しくされた。私たちの何かではありません。朽ちない種、生ける御言葉を通して新しくされ、そして御言葉を通していつも私たちは新しくされている、備えられている道の中を歩むことが許されている。それはただ 御言葉とそれを信じる心を通して。神の生きた言葉とは何でしょうか。神はどのようにしてこの言葉を通して私たち一人一人に働かれるのでしょうか。それはやはりイエス様を指し示す言葉、キリストの十字架、よみがえりを示し、ここに許しがあり、救いがあり、憐れみがあり、私はこのキリストを通していついかなる時もあなたに働くという神様の招きがあります。この御言葉を受け入れた私たち一人一人を神様は新たな交わりを結んでくださるのです。交わりを変えてくださるのです。許された者として神様はいつもあなたを許すために、助けるために、憐れみを与えるために、祈りを聞くために、今日またこれからも近づいてきてくださるのです。この方はもう恐れだけで厳しさだけで来られるお方ではありません。むしろ憐れみ深いんです。もっと近くに来てくださっているんです。キリストの十字架を通して。なぜここまでされるのでしょうか。父なる神様はイエス様また聖霊様と共に全ての人を作ってくださいました。愛するがために、そして全ての人、また私たちを救いたいと神様は願われました。厳しさではなく、裁きではなく、憐れみを持ってあなたに近づきたいと強く願ってくださいました。しかし神様はどこまでも正しいお方でもあります。あなたに憐れみを与えるために一人子イエスさえ十字架の上で捧げてくださいました。父なる神様はそれまで人々に望んでいたご自身の厳しい恐ろしい御手をキリストの上に挙げられました。背く者すべてに下すべき怒りも裁きもあなたの身代わりとなったイエスに与えられたのです。あなたを裁きたくないから、怒りを持って近づきたくないから、だからイエスをその代わりに罰を与えられた、怒りを与えられた。そこまでしてでも何とかして近づきたいと父なる神様は願われた。まあ、御言葉の中にも神は愛である、その愛というのは神が一人子イエスを捧げてくださったところにこそ愛が現れたとあります。私たちここを見ていきましょう。ここを見なければ、まあ、神様は憐れみ深いと言いながら全然助けてくれないじゃないか、何も思い通りにいかないじゃないのか。いや、そうではありません。いや、この十字架を通して神様ご自身のあなたの見る目と心を変えてくださり、この十字架を通してあなたと新たな交わりを開いてくださったんです。まあ、このね、神様の方が変わってくださった、神様の方が新たな道を備えてくださったんです。それはあなたと共に生きたい、その祈りを聞きたい、何とかして助けたい、苦しみ悩みの中でもその支えとなりたいと神様が御心に留めてくださった、これは確かなことです。ですから私たち、まず変えてくださった神様に何を、私たちも今日改めて神を見る目と心を新たなものとしていきたいわけです。神様により頼んでいく、その命を委ねていく、その中で何度も聞いてるけどそれは分かってるんだけどなかなかできないのは、委ねてどうなるか分かんない、見えないので恐れが出てくるわけです。何も確かなものではない。なんだかこう崖から後ろからですね、突き落とされそうな怖さもあるわけです。委ねて裏切られたらどうしよう、委ねて道が開かれなかったらどうしよう、 そうであればもう疑う方が、嘆く方が傷つかなくていいと思ってしまいます。神様が私たちを裏切ることはありません。神様を裏切られたのは私たちではなく、イエス様を裏切られた、見捨てられた。ですが私たちにそういった仕打ちをすることは決してありません。私たちが十字架の許しにとどまっている限り、そんなことは決してありません。で、私たち今までの歩みの中で振り返ってみても、なかなか満たされない、報いを受けない。それっていうのは、私たちどこまで神様に命を委ねたでしょうか。そうではなく、委ねますと言ってどう疑いとか恐れとかに縛られて自分の思いで進んできたので、目の前にあるその悲しみというのが今も残されているのではないでしょうか。神様は決して裏切られることはない。それは私自身の歩みを通しても、神様に委ねて裏切られることは一回もありません。そんなことはありえないことです。ただ、私が恐れに駆られていらんことをしたときは、それなりの愚かな刈り取りは受けますけど、それは私のせいに過ぎない。神様はどこまでも憐れみ深い方です。この新たな年の中でもう一度十字架を見上げながら、いや、神様は良きものを通してキリストによって近づいてきてくださるから、もう一度この方を信じ、いや、もう一度この方に命を委ね、歩むその道を求めていこうと、新たなこの年の初めに神様に私たちは向きながら委ねる、お一人お一人の歩みと、またこの身体の歩みというものが神によって導かれ、良き報いに預かる年となっていきますように、お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。そうです、イエス様が共にいてくださいます。イエス様の十字架があり、またイエス様の蘇りがあります。これは私たちの剣でもあり、盾でもあります。イエス様、あなたの十字架と蘇り、あなたが成してくださった、またあなたが捨ててくださった命のゆえに、神様いつも憐れみ深い方として私たちに臨んでくださいます。そのことをもっともっと深く強く信じさせてくださり、そのことが分からなければ見えざる神様を信じていく、委ねていくことは私たちには決してできません。まず神様が変えてくださり、新たにしてくださいました、そこを覚えながら、じゃあ変えられた私たちも、新しく道を備えられた私たちも、もう一度イエス様を通して神様を信じ、また命を委ねていこうとする、その心と思いと望みをこの年も与え続けてくださいますようにお願いいたします。このように感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。